皆さん、おはようございます。11月14日の始日礼拝説教、これから始めさせていただきます。コロナウイルス感染の収束も願いつつですね、まだまだ、予断を許せない状況が続いていると私は思っておりますけれども、皆さんとこのようにして礼拝を守ることができますことを本当に嬉しく思っております。先週の11月7日は、昇天者記念の礼拝と墓前礼拝を行いました。本当に約40名の皆さんが、集まりましての、礼拝を捧げることができました。本当に、感謝の一日でありました。さて、今日はその降誕前節の、第6の始日を迎えております。クリスマスまであと6回の、日曜日始日があるわけなんですが、今日は降誕前節第6始日です。御子イエスキリストのご降誕を待ち望む恵みの時であります。そしてこの収穫の秋でもありまして、本当にこの自然の恵みを豊かにいただけていることを感謝だと思っております。私もこの秋は、お芋掘りを芋掘りのですね、恵みをいただきました。本当にあの自然の恵みというのはありがたい、ことだと思っております。さて、この時期はですね、教会ではあの神様のこの救いの約束をされたですね、旧約聖書からその約束を記されたですね、旧約聖書から、まあ、御言葉に聞き続けてきております。天地創造の、物語の次にですね、こう人を作られて、アダムとエヴァのあの罪の話、そしてカインとアベルが与えられての最初のですね、兄弟が殺し合うというようなですね、本当にあの人の罪深さが、記されております。その天地創造の物語の最初の部分を私たちは、そこから御言葉に聞いたわけですが、そしてその後ですね、イスラエルのこの信仰の父のアブラハムの物語からですね、聞きました。行き先も知らずに神の約束を信じてこの歩み出した物語から聞いたわけであります。そして今朝はですね、出エジプト記が与えられております。この創世記物語からですね、続く物語なんですが、このアブラハム、イサク、ヤコブですね、この者たちのですね、子孫たちがこうエジプトに入っていくわけです。ヤコブの子供、ヨセフ物語、非常にこうドラマチックな物語ですけども、このエジプトに売られていって、そこで頭角を現す、本当にドラマチックです。そしてその子孫たちがですね、活躍をして400年の時が、過ぎていったわけであります。その間ですね、神様はイスラエルに何も語られておりませんでしたけども、彼らが順調にこう民族として成長して、本当に、介入していく必要がなかったからだと思うんですがですね、400年の時が過ぎていきました。このしかしですね、状況は変わっていきます。エジプトにおいてですね、 ヨセフの子孫たちが大変繁栄していきまして、そしてイスラエル人のですね数がこう増え始めていったためにですね、エジプト王はですね脅威を抱くようになったわけです。出エジプト記の、初めの部分がですね、そういうことが、記されているわけであります。でそこでですねエジプト王は本当に脅威を抱くようになりまして、彼らを抹殺しようと考え始めたわけです。やがてですねこの奴隷の男児は全て殺せというですねこの命令が出されるほどになりました。しかもですねこの奴隷としての労働が非常に過酷になっていきました。イスラエルは苦しんでうめき叫び始めて、その叫びが神様に届きました。出エジプト記の3章23節から25節にこう書いてあります。イスラエルの人々は労働のゆえにうめき叫んだ。労働のゆえに助けを求める彼らの叫び声は神に届いたと。神はその嘆きを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされたと。神はイスラエルの人々を顧み、御心にとどめられたと記されております。神様はイスラエルを救済するためにですねモーセを立てます。出エジプト記の5章1節ですね。皆さん今日の箇所の右側のページを見てください。その後モーセとアロンはファラオのもとに出かけていき行った。イスラエルの神主がこう言われました。私の民を去らせて荒れ野で私のために祭りを行わせなさいと、このように書いてあります。そしてモーセと兄アロンはですねエジプトの王に、エジプト王の前に行きます。5章の2節です。ファラオは主とは一体何者なのか、どうしてその言うことを私が聞いてイスラエルを去らせねばならないのか。私は主など知らないし、イスラエルを去らせはしないと答えたと記されています。エジプトのファラオはですねイスラエルの奴隷たちの要求をですねこう対戦に対する反逆として起こります。抑圧を強化しまして区域を増すように命じました。イスラエルの人々の仕事はレンガを作ることでありました。レンガは泥に砂と藁を混ぜまして火に太陽に干して作るわけです。これまで藁はですねエジプトからこう供給されていましたけども、エジプト王はですね罰としてこの藁の供給もやめるわけであります。これからはイスラエルの人が自分たちで藁を集めなければいけないと。労苦が大幅に増し加わっていきました。この結果を見てですね、イスラエルの指導者たちは言うわけです。5章21節です。あなたたちのおかげで我々はファラオとその家来たちに嫌われてしまったと。我々を殺す剣を彼らの手に渡したのと同じですと。モーセが王に不当な要求をしたため、苦しみが増したと告白しているわけであります。 皆さん五章22節から、23節今日の箇所のちょっと前です。我が主よ、あなたはなぜこの民に災いを下されるのですか。私を使わされたのは一体なぜですか。私があなたの皆によって語るためファラオのもとに行ってから、彼はますますこの民を苦しめています。それなのにあなたはご自分の民を全く救い出そうとされませんですね。とこのようにですね、エジプトにこう派遣されたモーセはですね、エジプトの王に要求をですね、その拒否されて、そのことによって民の信頼も失って神様に苦情を申し立てたわけであります。そのモーセに対しまして、神は再度救いの約束を確認されます。それが今日のテキスト、出エジプト記の6章の記事であるわけであります。主はモーセに言われます。6章1節です。今やあなたは私がファラオにすることを見るであろう。私の強い手によってファラオはついに彼らを去らせる。私の強い手によってついに彼らを国から追い出すようになると、このように記されています。神様はですね、神様の手によってこのイスラエルの民をエジプトから救い出すと言ってるんです。6章の皆さん6節から、7節をご覧いただきます。それゆえイスラエルの人々に言いなさい、私は主である。私はエジプトの重労働のもとからあなたたちを導き出し、奴隷の身分から救い出す。腕を伸ばし大いなる審判によってあなたたちをあがなう。そして私はあなたたちを私の民とし、私はあなたたちの神となる。あなたたちはこうして私があなたたちの神主であり、あなたたちをエジプトの重労働のもとから導き出すことを知る。このようにですね、記されております。しかしですね、6章の9節です。モーセはその通りイスラエルの人々に語ったが、彼らは厳しい重労働のため意欲を失ってモーセの言うことを聞こうとしなかったと記されています。状況はですね、神様の約束通りには進行しない。民はですね、モーセの言葉を聞こうとはしませんでした。彼らは反論します。あなたが王に余計な介入をしたため労役は苦しく厳しくなったではないかですね。人は目先の利害しか見ようとしません。神様の介入が日々の生活を苦しくしたと彼らは文句を言いました。この民の不従順を見ましてですね、モーセの信仰もまた揺らぎます。モーセは主に訴えます。6章の12節です。モーセは主に訴えた。ご覧の通りイスラエルの人々でさえ私に聞こうとしないのに、どうしてファラオが唇に割礼のない私の言うことを聞くでしょうかと言います。それでもですね、6章29節を見てください。主はモーセに仰せになった。私は主である。私があなたに語ることをすべてエジプトの王ファラオに語りなさいと言ってます。主はですね、語り続けようとモーセに 命じ続けるわけです。一節で、私の強い手によってファラオはついに彼らを去らせるとありました。そのためには長い時間と多くの出来事が必要であったわけであります。主の強い手が働く。神がモーセとアロンを通してですね、エジプトに数々の災いを下されたことがですね、このあと出エジプト記のですね、7章から11節にかけて語られていきます。10の災いとしてこう有名な、箇所であるわけですが、最初はナイル川の水がこう血に変わります。そして魚が死にまして、水が飲めなくなりました。続いてカエルやブヨやアブといった害をですね、与える生き物がエジプトを襲うわけであります。皆さん、この箇所はですね、大変ドラマチックで面白い箇所でありますね。映画の昔10回という映画がありました。私も何回か見ましたけど、長い映画です。3時間ぐらい、かかる映画だったと思いますが、大変面白い映画でした。そういうこの出エジプト記のですね、この箇所をその描いてるわけですがね、この疫病でこう家畜がなくなります。で、人と家畜がですね、本当に腫れ物にも悩まされる。雹を降らせまして、こう人や家畜を傷つけて作物を枯らして、その被害をですね、免れました作物までもですね、今度はイナゴの大群に襲わせて根絶やしにされるんです。さらにエジプト全土をですね、3日間この暗闇にしたわけですが、それでもファラオの心は変わりませんでした。この繰り返し起こされた災いを見たときですね、いずれの災いもエジプトのこう気候風土に関連したものであることが、分かるんだと思うんです。このまずはナイル川の水が変わった。この上流からですね、流れてくる、昔からですね、本当に、泥の土ですよ、デードですが、この赤ナイルと呼ばれるようなですね、ほどの川の色が変わるんですね。そして魚類もなくなっていくという、そういうことが実際に起こるんだそうです。そのナイルのですね、大氾濫、氾濫ですね、が全土に本当にカエルの卵を運ぶんです。そして9月頃になりますと、今度カエルがですね、異常に繁殖していくんですね。で、やがてカエルが死んでいきますと、この今度は大量の死体がですね、腐敗していきます。そうするとそこにブヨとかアブノが発生していくと、そしてこのブヨとかアブが大量に発生すると、疫病が発生していくわけです。そしてですね、さらに腫れ物の災いなんですがね、このナイル川の水が減っていきますと、本当に衛生状態が悪くなっていくわけですよ。で、皮膚病が起こりやすくなってくる。次に神様はですね、本当に家畜をこの雹で撃たれます。さらにはですね、イナゴが大量に発生する。このイナゴの軍団というのはものすごいですね。穀物を食い荒らしてしまう。あのトウモロコシ畑が あっという間になくなってしまうということが起きるわけですよ。そして今度は暗闇になってくる。この東の風からイナゴがやってきます。で、西の風がですね、イナゴを吹き払いました。砂漠から吹くこの西風、まあこれはシロッコと言われるですね、砂嵐なんですね。で、3日間の間、本当に、深刻の暗闇がですね、エジプトを覆ったわけです。神様は本当に自然を通じてその御業を行われまして、エジプト人はそれらをですね、自然現象に過ぎないとして神様の存在を否定する。イスラエルの人はそこに自然現象を超えたですね、神様の御業を認めていくわけです。そのことがこの出エジプト記の7章から11章にまで記されているわけです。最後にですね、究極の災いがエジプトに与えられます。それはですね、エジプト人や家畜のすべての長子です、一番最初の子供をですね、このを亡くそうと亡き者にしてしまうというものでした。これが過ぎ越しです。出エジプト記の12章23節にですね、こう記されています。主がエジプト人を撃つために巡る時、カモイと2本の柱に塗られた血をご覧になって、その入り口を過ぎ越されると、滅ぼす者が家に入ってあなたたちを撃つことがないためであると。主はまずですね、イスラエルの人にやがて来る災害に準備をするように命じられます。皆さん、先のですね、出エジプト記12章を開けてみてください。113ページ12章の21節から23節です。出エジプト記の12章21節から23節。モーセはイスラエルの長老をすべて呼び寄せ、彼らに命じた。さあ、家族ごとに羊を取り、杉越の犠牲をほふりなさい。そして一束のヒソプを取り、鉢の中の血に浸し、鴨居と入り口の2本の柱に鉢の中の血を塗りなさい。翌朝まで誰も家の入り口から出てはならないと、このように記されています。主の過ぎ越しが始まっていきます。真夜中になってですね、この主はエジプトの国で全ての遺言を打たれました。王座に座っているファラオの遺言から、牢屋につながれている捕虜の遺言まで、また家畜の遺言もことごとく打たれたので、ファラオと家臣、また全てのエジプト人はですね、夜中に起き上がりました。死人が出なかった家は一軒もなかったので、大いなる叫びがエジプト上に起こったと記されてますですね。何が起こったんでしょうか。詩編の78編を読みましょう。49節から51節です。詩編78編皆さん、旧約聖書913ページ詩編78編のその先を行きまして、 49節から51節です。神は燃える怒りと憤りを、激しい怒りと苦しみを、災いの使いとして彼らの中に送られた。神は身怒りを表す道を備え、彼らの魂を死に渡して惜しまず、彼らの命を疫病に渡し、エジプトのすべての遺言をハブの天幕に置いて、力の最初の実りを打たれたと、このように、詩編の詩人は歌っております。疫病が発生して、それが体力のない幼い子供たちの命を次々に奪っていったのかもしれません。仮に杉越の出来事が疫病によって起こったとするならばですね、それは新型コロナウイルスのこの感染拡大に悩まされている現在の私たちの物語にもつながるんじゃないんでしょうか。14世紀から16世紀にかけましてですね、ヨーロッパ全土に繰り返しペストが流行りました。ヨーロッパの全人口の4分の1からですね、3分の1が亡くなったと言われております。1527年の夏、宗教改革をしたマルティン・ルターがですね、おりましたドイツのビッテンベルグをもこのペストが襲いました。この時のですね、ザクセン公ですね、皇帝ザクセン公ですね、はルターたちにですね、避難を命じます。しかしですね、ルターはこれを拒否しまして、町の病人やですね、教会員たちを看護するために残ります。その時ルターがですね、牧師たちのこう要請に応えて書いたものが、死の災禍から逃れるべきかという書簡を書いてるわけです。死の災禍から逃れるべきか。ルターはまず牧師たち、聖職者に対しまして、こう言ってます。命の危険にさらされている時こそ、聖職者たちは安易に持ち場を離れるべきではないと戒めます。説教者や牧師などですね、霊的な奉仕に関わる人々は、死の危険にあっても固くとどまらねばならないと。私たちにはキリストからの明らかなご命令があるからだと語るんです。ヨハネ福音書の10章11節、良い羊飼いは羊のために命を捨てるが、雇い人は狼が来るのを見ると逃げると記されていると。人々が死んでいくときに最も必要とするのは、御言葉と霊典によって強めて慰め、信仰によって死に打ち勝たせる霊的奉仕だからであると、ルターは言っております。まさにその通りだと思います。本当にですね、この世の長い旅路を終えて御国に旅立つときですね、本当に、慰めがないと本当に悲しいことだと思います。その時こそやはり御言葉が必要であってですね、慰めが必要だと私は思うんです。先週は昇天者記念礼拝でしたけども、私もですね、何人かの皆さんとお別れをしてきましたけども、本当にですね、慰めに満ちるのは、また天国でお会いしましょうという会話を交わして、そして翌日に天に召されていった方々ですね、そういう方々との熱き祈りを交わして御言葉を読み、 お祈りを捧げてお見送りをしたことを思い出すわけであります。本当にルターのこの言葉というのは私たちにですね、本当に身に迫る言葉を語っていると思うんです。他方ですね、このルターはこの死の危険とか災禍に対してですね、こう向こう見ずなこう危険を犯すことの過ちについても述べてます。私はまず神がお守りくださるようにと祈る。そうして後私は消毒をし、空気を入れ替え、薬を用意し、それを用いると。行く必要のない場所や人を避けて、自ら感染したり他者に移したりしないようにすると。私の不注意で彼らの死を招かないためであると。中抜けで、しかしもし隣人が私を必要とするならば、私はどの場所も人も避けることなく喜んで赴くと記しています。イスラエルはですね、この杉越のために事前にこう準備して無事でしたが、何の準備もなかったエジプトの人たちは疫病によって多くの子どもたちの命を失いました。そしてこのことが契機となりまして、エジプト人はイスラエルの民の解放を行ったわけであります。そう考えるときですね、この出エジプトの出来事が起きたわけですね。イスラエルの民は奴隷の身分から解放されて、乳と蜜と流れる国カナンの地へと旅立っていったわけであります。そう考えるとき、現代のこのコロナウイルスの感染のこの蔓延はですね、この社会の在り方を変えていく現代の過ぎ越しではないかとも思えるんです。さまざまなこの世の苦しみも悲しみもあります。今日読んでいただいたマルコによる福音書13章の13節にはですね、最後まで耐え忍ぶ者は救われると主イエスは言われてます。救いの約束があるわけなんですよ。イスラエルの民が本当にこの救われたように、必ず主イエスキリストはですね、救いの約束の中に生きるということを私たちは肝に銘じなければいけないと思うんです。今この時私たちキリスト者はですね、この救いの約束をこの世の人々にですね述べ伝えていかなければならないと思うんです。まもなくアドベントの時がやってまいります。この時私たちは救いの約束を信じて日々の生活にですね励んでまいりたい、そのように願うものであります。祈りましょう。神様、クリスマスのを迎える降誕前節第6の手術、このようにして御言葉に聞くことができまして感謝いたします。神様は本当に救いの約束を果たしてくださる。御子イエスキリストをこのように使わせてくださった、それまでも私たちを愛してくださった、その約束を私たちは忘れることなく、これからそれぞれの長谷場で励んでまいります。どうか主よ、よしとして私たちを全てを守り支えてください。嘆き悲しむ者にあなたの豊かな慰めをお与えくださいますよう、そのために私たちが仕えていくことができますよう、どうか主よ導いてください。この時を感謝し、この願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。 アーメン。